高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話、自動運転の車のお話をしましょう。テスラがまた事故を起こしましたね。4月の中旬でしたが、アメリカテキサス州ヒューストンで電気自動車大手 EV の大手のテスラの車が樹木に衝突して、車に乗っていた2人の男性が死亡するという事件でした。で、死亡した1人は助手席、もう1人は後部座席に乗っていたようです。夜でしたね。ほぼ真夜中、高速を走行していて、カーブを曲がりきれないで路外に一掃する、はみ出して出てしまう、そしてそこに立っていた木に激突をしたというようでした。車は炎上して、もう本当に跡形もないように燃え切ってしまったということでしたが、テスラと交通安全局はこの事件についてコメントを出していないというように報道されています。テスラは自動運転システム、先進運転支援システムと言ってますけれども、オートパイロットを利用する運転手に対して道路状況に注意をしろと、車体をコントロールする準備を乗員自身ができるようにしてくれと、こう言ってます。つまりオートパイロットの自滅、オートパイロットではないよと言ったことになります。皆さんもご承知でしょうと思いますが、3年ほど前に、配車サービスをしている Uber の車と、それからテスラの車がいずれも試験運転中に大事故を起こして、どちらも死亡事故でしたが、これが大きく報道されました。 Uber の車は道路を横断していた女性をはねて死亡させたというものでした。またテスラの車は自動運転中に高速道路の中央分離帯のコンクリートに激突をして、そして車を運転していたドライバーが死亡したというものでした。実際に この事件は大変な衝撃的な影響がありまして、各社が自動運転テストを中止するというようなことにもなったのですけれども、さあそれから3年を経て、今年4月にまたまたテスラが死亡事故を起こしたということになります。自動運転という言葉がもう非常にもてはやされて、これはおかしいぞという議論が各方面から言われて、先ほどもお話をしたように、あまり自動運転という表現を しないで、運転支援システムだとか、いろいろなこう表現の工夫をするようにはなったものの、基本的にもう私たちの脳裏に自動運転という言葉がいわばもうプリントされた形になっています。車は自分で動けるようになるらしい、いろんな段階を経て、完全になっていく、まだ完全ではない、人の手を借りなければいけない局面が出てくるけれども、いずれそんなに遠くない将来に完全自動運転になるんだと、こういう議論が行われてますね。もう何年前になりますかね、当時の安倍首相が2020年代には日本の車が自動運転になると、こういうふうに言ったことがあります。2020年代の代を忘れて2020年と言ったために、さらに話題として広がったという、そういう話になりましたが、さあ2020年代、今その初頭の位置にありますけれども、本当に20年代に我が国の車が自動運転になるのか。世界の車、車の先進国アメリカでもこのように事故が繰り返されていると、 人命が失われているという状況の中で、私たちはこのいわゆる自動運転の先行きをどう見通したらよいのかという問題がやはりあると思います。私は機会あるごとに言っていますが、この自動運転というこのフィーバーは、車のメーカーがなかなか車が売れなくなってきている中で、車の将来を実情以上にバラ色に描いて、車への関心を高める、関心を寄せさせるためのいわばビジネス上の宣伝文句として使われた言葉をみんなが本気で捉えるようになったという、この強いその現実と言葉のズレを感じています。危なさすぎる話なんですね。そんなに安全ではないのだと、自動運転というふうに言うけれども、本当の意味の自動ではまだないのですよという話です。でここを考えていただきたいのですが、自動運転車で事故が起こったら誰が責任を負うということになるんでしょう。自動運転車と銘打って売り出したメーカーが責任を負うんでしょうか。あるいはその車の自動運転機能を開発したその開発専門家が責任を負うんでしょうか。やっぱりドライバーが負うんでしょうか。誰が一体自動運転で起きた事故の責任を負うのかという、そのことが明確になってないということに法律家としては非常に危惧を抱きます。このままではいいはずがない。安全で完全な車が提供されているというふうに言い切れないとなると、一体どういうことになるのだ、提供して良いのかというところにやはり私たちはこう一旦止まらないければいけないのではないか、そういう気がしてなりません。車線を維持する機能、運転をアシストする機能、さまざまに人間の能力の不足点、行き足りない点をカバーするという形で、先ほど私が使いました先進運転支援システムというようなことが言われています。人間の能力の行き足らないところを機械的にカバーしてくれるということが機械の強みですから、それはそれで非常に好ましいこと、良いことです。人間はただ歩けば時速4キロでしか歩けないのに、車で移動すれば40キロにも、あるいは80キロにでも、もっともっとにでもなれる。人間の能力の限界を超えるというところにアシストしてくれるのが車である。重いものを運ぶことも、雨が降っていても濡れないで物を移動させることも全てができる。これが車のメリットであるというふうに考えてきました。それは全てその通りです。でしかし人間の能力をカバーするというのは、あくまで人間が管理をするというその管理の前提に立ってのアシストであったはずなのに、どこからか完全自動というような言葉が出てきた結果、人間は何もしなくてもよい、人間はただ乗っかっている荷物のような存在であればよいというようにこう思い間違えるような議論になってきてしまった。この危険性を私たちはきちんと正面にこう据えて見直さなければいけないのではないかという気持ちを強く持ちます。皆さんが運転しておられる車も、さまざまなところで便利さが、かつてなかった便利さがこう増していることだろうと思ってます。例えばオートクルーズなどという車の構造が今ありますね。皆さん方もの車はどうなってるでしょう。オートクルーズという言葉も私は言葉としては非常におかしいと思ってますが、ほっといても運転してくれるということでは決してなくて、追従機能をバックアップする、こういう機能だというふうに言った方がいいんでしょうね。前に車があると、その車にぶつかってしまわないように自分の車を自動的に減速する装置、 追突事故が起こらない、正確に言えば起こりにくいという状況になるのをオートクルーズと称しているですね。で、私はそれは追従走行が常に保たれていれば追突事故が起きなくなるという意味で、交通事故の中で非常に多い追突事故を防止する機能がそこで強められたということになるかと思うのですが、さあそれはしかし完全であるかどうかということの保証は、完全であるということの保証はない。そうするとやはり追突をしないように注意をしなければいけないというドライバーの責任はやはり残ることにはなります。でご承知と思いますが、前に車がいなくなると車は今度は加速をします。追突をしないというその装置は、逆に言いますと 前方に車両が存在しないときにはその車の能力で加速していってしまいますね。でそしてそこで上限を、つまりリミットを車に命じておくと、その限界までは上昇してしまいます。もし限界をかなり高い速度に設定していると、その道路で決められている指定制限速度やあるいは法定制限速度を超えるところまでも行ってしまいます。でそういう意味では今度は逆に危険にもなるわけですね。つまり人間のコントロールというその責任をどこかで外してもよいということには、なかなかそう簡単にはならないものだということです。車を運転するということの責任、車を運転する中で安全を管理しなければいけない責任というものは基本的に当分の間つきまとっているというふうに考えて、あんまり完全とか安全とか自動とかいう言葉に踊らされないようにしなければいけない、メーカーの策謀に乗ってはいけないというように私は強く思うのです。で今日本では例えば国土交通省などが指導行政官庁ということになるのですけれども、そういうところもこの私が申し上げているような危険性について警鐘を鳴らすという姿勢に立っていないで、メーカーの考え思いあるいはそういう戦略に付説を合わせるような形で対応しているように思えて仕方がないんですね。車に関わる市民ドライバーも含めてですけれど、その安全を本当に守るという立場に立ちきっていないというその状態に私は強い懸念を感じています。時々お話をしますけれども、今回のこのテスラ社の死亡事故がまたもや起きたということで、改めてこのことを皆さんにお話をしたいというふうに思いました。今日はここまでにしましょう。